皆さん、毎度お聞きくださいましてありがとうございます。この番組は京都三条ラジオカフェパワースポットラジオでお伝えございます。土地の手地域は烏丸、大宮、山陰、桂、長岡、天神、高槻市、茨城市、淡路、重曹でございます。嵐山方面は桂で、北三で、天神橋、坂井筋方面は
淡路、でどこまで行くんですか。
神戸高槻いや
待ってんのも大変。
あ、そうや。いや、やっぱりね、一遍これやってみたかったの。ほんまに。
ですね。言ってはりましたね。
そうなんです。やはり、いつもですね、多分、今日聞いてはる人は、また、パワースポットでね、始まるやろうと思って、フェイント、フェイント。
車掌の、車掌の名前をどうぞ。
いや、何が。
車掌さん、名前をどうぞ。
パーソナリティ、米田明でございます。
はい、そしてアシスタントの竹村まりでございます。
自分の名前言うの忘れとんの。ほんまにまあ。いや、でもね、ちょっと、趣向を変えてやるというのも、ええのかなということで、またこうなるとね来週何やろう
みたいなね、
いかんという難儀なこっちゃほんまにも。
はい、さてこの番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901 E メールの方が info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。
はい、やはりですね、どこがパワースポットやという質問が来てないんで、もうそんなもん米パワーに決まってばんが
ご利益はみたいな、
そう、もうやっぱこの番組を聞いていただくとですね、元気がみなぎると、そういう段取りになっております
ので、そうですね、
今日も元気にいきたいと思います。
この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT アノシスポート株式会社と、中小企業の元気をコーディネートする SBC 有限会社中小企業診断書の協力でお送りいたします。
いつもパソコンの前に座って仕事頑張ってくれてんな。
明日までに請求書を出さないといけないので。
そうかいな、そうかいな。まあ、じゃあ送れんように、頑張ってくれたんやけど、ちゃんと請求書作ってや。
皆さん、パソコンの前に座っていたら仕事をしていると思っていませんか？パソコンは便利な道具ですが、使い方を誤ると多くの時間や労力がかかってしまうことがあります。パソコン作業の効率化やパソコンの有効活用は、ぜひシスポートにご相談ください。シスポートは0774-63-1131 0774-63-1131 です。
ということで、米さんの人脈でゲストを迎えましてお話をしていきましょうというコーナーです。
はいはい、今日もですね、素敵なゲストにお越しいただきました、
ご紹介します。はい、小沢社労士事務所の小沢由美子さんにお越しいただきました。
はい、小沢さんこんにちは。
こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそ
よろしくお願いします。
ラジオでの初めてやってもうこちこちになってる。
そうです
さっきから顔引きつってんねん。ほんまに
固まってます、
もう胃がこの辺まで上がってきてた。まあ、気楽に言ってもたらいいと思いますが、
はい、ありがとうございます。
社会保険労務士さん、
はい、
だいぶ以前にも一遍社労士さん出てもいただいたことあるんですけども ね、ちなみにその社会保険労務士、ご存じない方も言い張ると思うんで、簡単にどんなことをやるお仕事なんですか？
そうですね、会社の、社員の方の、採用から退職までの手続き、雇用保険とか、社会保険、健康保険、厚生年金の手続き関係とか、あと、労災とかの給付金の申請であるとか、あと会社の雇用のルールである就業規則を作ったりであるとか、あと、もっとその労働基準法、年次有給休暇、パートさんに使えるのかとか、そういったこう労務管理ですね。
要は企業が、企業主が、社員さんを雇い入れて何かやってる時に、いろいろな手続きやとか、そういう雇用に関する諸々のことをアドバイスしたり指導したりと、そんなことですわね。
そうです、おっしゃる通りです。
で、もともとそういう勉強ずっとやってはったわけじゃなくて、その社労士になる前ってなんか塾の先生やってはったん
ですか？そうですね、学習塾の、なんかちっちゃい個別指導の、 アルバイト
子供教えてた思ったら今度は社長教えてる、
はい、すごいですね大出世ですね
ちゃんと教えられてませんけど
ほんで、平成11年に開業し
は
った
んですね、はい、そうですね、う
ん、
はい、
でいわゆるさっきちょっとお聞きしたような、はい、そういう企業さんの、はい、まあ、労務に関する諸々のことを、はい、まあ、当然、まあ、代行してやったり、はい、指導をしたりというようなことやってはるわけですよね、はい、
あ、そうです。
まあ、ちゃんね、はい、社労士さんってねめちゃめちゃ間口広いんですよ。
そうですね、今聞いてたらやる仕事多すぎるじゃないですか、うん、
だからそのいわゆる労働保険がどったらこうたらとか、はい、健康保険がどうやとか、はい、社員がどうやとかね、
例えば知ってなあかんことがいっぱいですね、
会社の中で揉め事があったら、はい、それがどうたらこうたら労災がとかも、はい、ほんまにね、まあ、人っていうものに関わること、はい、まあ確かに多いわな、いろいろ、うんう
ん、はい、
だからもっと範囲広いですよね、
は
い、
そうですね、そうです、範囲は広いですね。
だからやっぱりその、はい、まあ、例えば税理士さんでもそうやけどさ、はい、遺言というか相続ばったりやったりとか、
はいはいはい、得意分野が
やっぱりあれ、はい、いろいろそれぞれ会社の、はいはい、全部やってると、はい、でそういう意味ではこう小沢さんは、はい、ある意味でこうどれかにまあ特化したというかある程度、はい、的を絞ってこうやってはるっていうのが最近こうちょっとそのさっき言ってはった、
はい、
何やったっけ、
メンタルヘルス、
はい、そのヘルスや、
はい、そのヘルスや、
いやいや、これあのメンタルヘルスってね、
はい、
マジで知ってる？
メンタルですもんね、
これ男の人しかあかんねんて。メンやし、違う、
うわ
しょうがない、いやいや、
いやだから
全然思わないで、あの、はい、そのメンタルヘルスっていうのは一体まずなんじゃいなというところからどうですか、はいはい、それは。
そうですね、最初、まあ、心のメンタル、はいはい、メンタルヘルスって英語で、うん、心の健康っていう意味なんですけれども、
心やね、メンタルヘルス、
はい、そうですね、はい、まあ、それについてもうちょっとみんなでこう取り組みをしていこうという、まあ、最近あの会社で、まあ、社員さんが例えばですね、うつでこう会社に行けなくなって、はい、まあ、会社を休みされてしまうっていうことがやっぱりこう増えていってますもんで、
それは
聞いたことある、あの、やっぱり今企業の中でうつになる人が増えてんやってね、
はい、そうですね、
でうつになったって小沢さんにあの相談したら直してくれはんの？
いや、私はちょっと専門家じゃないんで直せないですね。
直せへんわけ、
はい、それはすごいですよ、そう、お医者さんじゃないですか。
打つ手がない。
まあ、
何を言
って
んの、お前に。いやいや。
はい、はい。
ほんで。
あの、毎回、やっとこういうの出るんです。
あ、わかりました。ちょっと、びっくりしました。
今説明するっていう。はい。
ほんで、そういうこと、やっぱりそういう企業の中でね、はい、まあ、その、精神的な、うん、はい、あの、健康を害するというかですね、はいはい、そういう、まあ、うつに限った話じゃないとは思うんですけど、ね、いろんなストレスやとかいろいろあると思う、はいはい。なんでそういうのは増えてきてるんですか？増えてはきてるわけね。
そうですね、増えてきてます ね。やっぱりなんかこう、今結構、ネットも発達して、うん、メールのやり取りとかもあるんですけれども、逆にこう、人と人との、こう直接のコミュニケーションっていうのがちょっとこううまくいってないのかなと、う
ん、
う
ん、なるほどね、そこ
や
ね、
やり取りがね、うん、
やっぱりあの、まあ、こういう言い方したらいかんのかもしれんけど、やっぱ若い人が、はい、まあ、子供の頃から、はい、その僕らガキの頃はもうみんなでわわわわやってたけど、
ね、今もみんな、はい、いろんなこと言って泣いてね、
うん、そう、今何あのなんだファミコンか、はい、今ファミコン、今何しながらテレビゲームでこれ、はい、もう閉じこもってやってる、やっぱり人と接するというのが、はい、苦手な人が多いのかな。
兄弟も少なくなってきてますからね。
それもあるかもしれない。
そうですね。ちょっと増え、そういうタイプの方が増えてきてるのかなと。そうです
ね。はい。なるほどね。はい。やっぱこう、僕もあの、人と接するのがね、いや、苦手じゃない。
言いますか
言います
か今、目で、
いや、って
目で見ましたけど。
だから、はい、このラジオでオフショ聞いてもうてやね、
はいはい。
で、生オフショに来てもうてやな。人脈を広げて、いろんな人とワイワイやっと、はい、そんな、
ね。ね。
やっぱそれやらなあかんねな。
そういうことですよ、
ま、メンタルヘルスのね、はい、あの解決策はやっぱオフショですよ、はい、やっぱそういうことが
必要や
っぱそこや、ほんまに、はい、そやけどやっぱそういう人が増えてきてる。でもこれやっぱり一つの社会現象なんですか？
そうですね、はい、社会現象っていうかどうなんでしょうね。
だそれはやっぱりそういうことが増えてきてるとなると、はい、例えばその、まあ、行政も含めて、
はい、
やっぱ ほっといたらいかんねというようなことで、例えば大沢さんなんかがその、はい、なんかその企業に対して、はい、こんなことあんなことといろいろやらはるわけですか。
そうですね。それでまあ国の方もやっぱり増えてきてるっていうことで、うん、まあ何らかの取り組みをねしていかないとということで、はい、あの平成21年の、はい、まあ、6月にあの、まあ、外郭団体でね京都産業保健推進センターっていうところがあるんですが、はい、まあ、その中にそのメンタルヘルス対策支援センターというものができまして、
はいはい、
で、促進はまあ今もう20名近くおるんですけれども、うん、その促進の中の一人として、はい、私がちょっと京都府内の企業さんとかを、まあ、訪問させていただいて、いろんな、まあ、例えばその、給食をされた職員さん、社員さんがいるのだけれども、はい、まあ、復職に向けて、まあ、どういうサポートしていけばいいであるとか、あ、まあ、今はそういう方はいらっしゃらないけれども、はい、まあ、今後ね、そういう方をこう予防するためにどんな取り組みをされたらいいかとか、はい、そういうアドバイスとかをさせていただいております。
このメンタルヘルス対策支援センターというのね、
はい、はい、はい、
やっぱりそれはその企業がやっぱりその別に社員がもう少々ぐずぐず言ってたら知るかという話ではなくて、
そうですね、はい、
ちゃんと対応せないかんみたいな、
そうですね、 そうですね、それはまあ会社の義務としてやっぱりね、うん、安全配慮義務みたいなものもありますし、
なるほど、なるほど、
はい、はい、
でまたその従業員の人もやっぱりそういうその自分がちょっと具合悪い思ったらやっぱ早めに、はい、まあ当然病院に行ったりなんかせないといかんかもしれんし、はい、それからやっぱりそういう、まあ、鬱に限らへんかもしれんけど、はい、そういう メンタルな部分の、うん、まあ、知識だとか、
はい、
いうこともちゃんと持っとかなあかんよことやわね、
そうですね、
ある程度ね、
はい、で支援センターでは、まあ、そういうアドバイスを、まあ、無料で3回ほど企業さん回らせていただ、訪問させていただいて、で、おおむね3回ぐらいぐらいは無料で利用できますのでね、ぜひご関心のある方はまた、はい、メンタルヘルス対策支援センターの方に、ね、うん、はい、またお申してくださったら、はい、
このメンタルヘルス対策支援センターに頼んだら、
はい、
そのメンタル持ってる人もヘルスって、はい、なんのこっちゃ、もうやばいわ、はい、とにかくそういう
最後まで持ってきたな、
そうかそうか、そういうことで、やっぱりね企業のその支援をしていただける、敏感
なとこですからね、
うん、はい、まあ、これでも大切なことはね、はい、ある程度ね、
そうですね、
はい、ぜひぜひまたそういうことで活躍をね、はい、していただきたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
てなことでもあっちまに終わりだよ、
そうですよね、
な、緊張したからもう
緊張してる間に終わってしまった、
そうですね、
もう言いたいこと言えました、
十二分に、はい、
それではリクエスト曲に行きたいです、はい、小沢さんのリクエストです、ニール・セダカの雨に微笑みよです、
はい、じゃあどうも小沢さん、今日はありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
SBC 中小企業診断書は中小企業のいろいろなシーンでの元気をコーディネートします。 ISO やプライバシーマークの取得支援、体験型企業経営実践ビジネスゲームバトルクレインを使った人材教育、人脈拡大交流会オフラインチョットの開催など、ビジネスシーンでもプライベートシーンでも中小企業に携わる方々に元気を生み出していただくためのお手伝いをしている SBC は中小企業のビタミン剤です。 075-762-0570 までお電話ください。
よね放題、
ヨネ放題ということで、ヨネさんが普段思っていることや考えていることなどを独断と偏見で語りまくってもらいましょうというコーナーです。
はい、はい、今日はですね、
はい、
もう絶対これは言わないかな、
はい、
というのはね、
はい、
まあ、今日のオープニングが、
はい、
皆さんおめでとうございました、あれでやったけど、ね、
はい、
今日はやっぱてっちゃんネタなんです、電車ネタ、
せやから今日のオープニングそうしはったんですね。
もうここまで言うたら、
はい、
懸命なリスナーの皆さんはご承知だと思いますが、はい、ピンと来てはると思いますが、はい、中国の高速鉄道の事故、
はい、
なんやあれは、
はい、私ねちらっとちらっと、あ、事故があったことしか知らないんです
けど、何やねん、
テレビ内生活してるんで、
テレビ難民かいな、
今、はい、テレビ難民です。
まあまあそれは、はい、あると思うんですよね、はい、まあいくつかもちろん問題はあるんやけど、はい、とにかく僕一番びっくりしたのはね、
はい、
事故でガチャッと落ちた車両をね、
はい、
一番先頭車両の感じのやつを、線路から落ちたやん、高架から、
はい、
ほんで追突したわけよ。
あ、
それ事故の説明せないかんの
すいません、
ちょっと待ちで、皆さん知ったあるんじゃねえよ、
すいません、すいません、
難儀な声な
の、難儀やな、ほんまに、はい、
ほんでね、
はい、
とにかくある止まってた車両にバーン追突したわけですよ、はいはい、で先頭、まあ、何両か脱線して、はい、 高架から落ちたんや、
はい、
その一番肝心な先頭車両を、はい、あのすぐね、
はい、
穴掘って埋めたっちゅうにゃほんま
なんで
証拠隠滅 や、
いや、
まあ、そんなアホなんてほんまに
すごい中国人すごい
あれはねあれはびっくりしたねほんまにどう考えても
いや面白いこと考えはるわ、
まあ、そら中国いろいろあるとは思うんだけどあそこまでやるかって変に感心してしまったね
絶対日本人しませんよ、そんなこと
当たり前やほんまにだってあの福知山の事故があった時でもあれ一月ぐらいはあのままの状態で現場検証、はい、現場検証やってたでしょほらねびっくりした、ほんでもう今で、事故になって、
はい
捜査終了言うてからね、はい、子供が発見されたりねほんまにひどい話や
ひどい話ですね、
うん、でねまあもちろんそういうこともあるんやけど、はい、大体ね、
はい
大体ねそんなもんね
大
体、はい、やな、はい、なんだあれの真似竹村
健一ですね
あそうか大体やな、はいまあ、だ追突するのがおかしいよそんなもん
そうですね
だってね
ああいう
高速鉄道、まあ、高速鉄道に限らへんけど、はいまあ、その例の福知山の事故があってから、はいまあ、日本でもですね、
はい
まあ、在来線でもちゃんと ATS をつけないかんとか言うてるんやけど、はい当然、まあ、新幹線をはじめとして、はい、ああいう高速で走るやつは、はい、自動列車制御装置というのはちゃんとついてるわけです、はい、ATC とか ATS、はい、ATS ってのは止まるやつ、はい、オートマティックトレインストッパーというのね、
はい、
ATC ってのはオートマティックトレインコントロールというやつ、ね、自動制御装置
ちゃん、はい、
最近あの京都の地下鉄の東大線というのは ATO って言ってね、
はい、
オートマティックトレインオペレーション無人運転であれ動いてるからね東大線は
ま
あ、一応あ運転手乗ってるけど、はいはい、ボタンピュッと押すだけでね勝手に動いて勝手に止まって、はいはいはいはい、まあまあそれはいいんやけど、
はい、
だ当然そういう高速鉄道はね前に列車がおったら、
はい、
あの運転手が寝ててもね、
はい、
勝手にブレーキがかかってね、
はい、
追突専用な仕組みになっとるわけですよ、
はい、
当たり前の話で、
はい、
それがねノーブレーキで、ね、100キロぐらいでドーンいったっちゅうねだからいかに、
はい
その鉄道の建設そのものも、
はい
まあ、建設というかその鉄道を慌てて向こう作ったからね高速鉄道
あそうなんですね、うん、
だから非常にずさんなやり方をおそらくしてたんだろう、
はい、いやでも電車ずさんで作らんといてほしいですけど ね、
ほんで
怖いわ
あのなんかその、北京と上海結ぶとまた別に線があるらしいんやけど、はい、とにかくドイツの技術やとか日本の技術、まあ、日本の新幹線の技術も導入してるんやけどね、
はい、
何やかに技術を導入して作って、はい、ほんでもってね、その安全対策は中国独自のものであるとかって言うて
それが一番怖いんですよ。
それ一番怖いね。
もう全部日本真似してと。本当。
だからね、ほんまにね、はい、あれはね、そのもちろんそういう追突をしたということも信じられへんし、
はい、
でその落ちた車両を埋めてしもたということも信じられ
へん、
はい
ね、
もうテレビ見ててね、
はい、
もうアンシンジラブルでしたね。ほんまに。ほんまに。こんなことあんのかいな。
しましたけどね。
だからおかしい。どう考えたらおかしいよ、
は
い。
ね
え。ほんで。まあ、もちろんいろいろ当然ね、
はい、
中国国民もバカやないから、
はい、
鉄道省っていうのかな、はい、そのおかしいで言って ね、
そ、 ね
そんな事故の隠蔽やとかね、はい、なんかほんで、でももう早速ね賠償金が何倍だったっけな、まあ、そこそこの額をね、はい出す言ってもうそれでも口封じでさ
わ
だからその政府批判に、飛び火専用にガーッと抑えにかかってるっていう、
ね、いやすごいな、
まあいろいろなことやってくれる国やと思いましたが、はい、とにかくあれは驚きました、
はい、
でちなみにですね、
はい
言うときますと日本の鉄道は先ほども言いましたように、はい新幹線というのはですねこれも世界で唯一なんですよ、
はい、
一回も事故やってないんですよ
素晴らしい、
もちろんねアホがレールを歩いててね、
はい、
ボーン跳ねたとそういうのはあるよ、
はいはいはい、
だけどいわゆるその列車が走行中に、はい、営業運転中に何かあったというのは、ね
はい、
1、2回そのいわゆる操車場というか車庫で脱線したというのはちょっとあるんですけど、
はい
まあ、それはもうちょっともうポイントのちょっとおかしかったことがあって、はい、ということらしいんですけどね、
はい、
でも普通に走ってて、
はい
乗客に怪我人が出たとか、
はい
脱線したとかぶつかったとかとそういう事故は、
はい
一切ないので、まあ、やはりその世界一安全だと言われてますね、はいまあ、それ以外在来線でも先ほど言いました、
はい
ATS 自動列車停止装置、
はい、
ATC 自動列車制御装置、
はい
全部ついてますから、
はい
安心して
安心して乗ってください、
はい
はい、お盆もね楽しんでくださいということでね、
はい
ですね、
はいはい、
読んでいきます、
はい、
米沢まりちゃんこんにちは、初めてお便りします。パワースポットと米さんが言うのを真似して4歳の子供がパワースポットと大声で叫び笑ってしまいました。意味は分かってないと思うのですかと、やんちゃママさんです。
うわ、なんかその姿を想像したら非常に
ね
え、ね、
かわいい、
嬉しいね、
真似されてるんですよ米さん、
ほんまや、
はい、 あと米さんこんにちは。このラジオを聞いて、先日塾にテストを受けに来ました。そこで85点米パワー授かりましたということでありがとうございます。ユミカさんです。
よかったね。
ちょっと米さん、米パワーあるじゃないですか。
ぜひねこの番組聞きながらご利益ありますように手合わせてねって。
どうなんの、これからどうなんのって思いました。
いやもうほんまにね、ね、はい、こんなんもありましたね、はい、マネちゃん、
はい、
健康第一ですよ、健康診断受けてくださいねって、
はい、ありがとうございます、やすさんとね、あつこさん2人言われてるんですね。
ほやろ、ほんまに、はい、もう健康診断受けて
ん
から。
皆さんありがとうございます。
こんなんまたで、
はい、
たけさん、マネちゃんは映画村でお姫様ですか。お姫様なわけないの。
ヒーロー&ヒロインのところで、はい、みんな間もなくプリキュアが参りますよみたいな、ご清聴来ますよみたいな、ね、いやもうはい案内してます。
案内
で、はい、そうなんです。
まあ、でもいろいろなねこともやってるみたいでね。
はい、そうですね、
頑張ってるからね。
はい。
はい。
はい、
じゃあたくさんお便りもらって、はい、とりあえず名前
呼んで、はい、皆さん名前呼んでいきます。はい、近藤さん、チョコさん、ヨウちゃんさん、ヤンチャママさん、海さん、中西さん、サラリさん、青さん、ユカカさん、円満さん、カズコさん、マングローブさん、タケさん、福助さん、ヤスさん、森田美香さん、アスカさん、アツコさん、キングさん、イチさん、ユミカさん、小山さん、ソラさん、以上です。
はい、はい、先週も告知しましたブログにも載せておりますが、はい
ですね、
来週8月5日の金曜日、
はい、
生オフ町、
はい、
宇治のウカイ行きます、
はい、
6時半から宇治でウカイです、
はい、
ぜひねあのオフ町に来たい行く人、ウカイ体験してみたいという人、はい、来ていただければ結構かと思います、
はい、
ということで、
森田美香さんも言ってくれたのでね、予定見てます言った
ので
、ね、
お願いします、ぜひ来てください、
はい、
ということでまた来週も元気に、はい、ヨネパワーでね、
はい、
パワースポット行きたいと思います、
はい、
お相手はいつものヨネタキラと
竹村まりでした、
はい、それではまた来週まで皆さんごきげんよう、はい、
さよなら。
この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT アノシスポート株式会社と中小企業の元気をコーディネートする SBC 有限会社中小企業診断所の協力でお送りいたしました。